皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？今日がポッドキャスト初リスニングだっていう人いらっしゃいませ。レギュラーさんお帰りなさい。 DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com の音声ブログバージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。今日のピックアップはお医者さんとの向き合い方という記事。この前ね、生徒の一人がお家の階段から落ちて結構な捻挫をしたんですよ。それで彼女が最初に行ったのがお医者さん。なんでピジオじゃなかったのかっていうのはまあ置いといて、普通のお医者さんに行きまして、そこで松葉杖をもらってきていました。捻挫の状態にもよりますが、彼女くらいだったらテーピングをしてもらって 2,3 日したら体重をかけて歩いた方が実はいいんだけどね、なんていう文句を言いつつ、お医者さんに何を言われたのかを根掘り葉掘り聞きまして、ダンサー用にその言葉を通訳したり、それは古い知識だからって変更したりなどといろいろお話ししました。そんな会話の中で思い出したのがこの記事ということで、2015年にタイムスリップして本文に行ってみましょう。ダンサーの怪我、お医者さんとの向き合い方。この前バレエ学校の中間試験が終わりました。ご存知のように私の働いている学校は、小さい子供たちは習い事のようにバレエに通い、12歳くらいかは本格的にプロを目指す子たちが2グループ、ハーフデイプログラムと呼ばれるグループ。そして日本で考えられているバレエ留学の王道になっている毎日踊り続けるのが14、15歳以上の子たちで、フルタイムのグループと分かれています。今回試験があったのはハーフデイプログラムから上。今年は体作りにより一層力を入れているので、怪我が少ない試験となりましたが、それでもあるのが病気。もしくはレッスン外の怪我。今年の初めから魚の目が炎症を起こし、靴も履けないくらい腫れがった生徒とか、急性盲腸、試験直前に豆の炎症をほっといて骨まで感染している疑いがあると言われちゃった生徒と、まあある意味こうなっちゃったらどうしようもない怪我、病気などがありました。盲腸の生徒に予防だとか筋トレだとかを言ってもどうしようもないように、また魚の目が腫れ上がった子にトーシューズの履き方を話しても仕方ないように、病院に行かなきゃいけないとか除去手術をしなきゃいけない場合、私たちダンサーはどうしたらいいでしょうか。上のケースで分かるように、最初に魚の目ができた時点、もしくは豆目が潰れた時点でどうにかすりゃいいんですが、練習を休みたくないんだっていうダンサーだったり、今まで豆なんて普通に治ってたからなんて甘く見てる生徒もいるわけで、でもその気持ち分かるでしょ。豆が潰れるなんて日常茶飯事だしね。今日はそのような病院に行かなきゃいけない時に何を気をつけたらいいのかっていうのを考えてみました。除去して治るんだったら除去しよう。笑える？でもね、手術をやけに怖がる生徒って多いんですよ。特に足先だと。これは三角骨除去とは違うレベルの話なんだから、使い方を直したら感染がストップするかといったらそうはしないよね。私も三角骨除去手術が失敗して神経が死んでしまった生徒のリハビリを今している途中だから、その気持ちはとってもわかるんだけれども、虫歯を放っておかないのと同じように盲腸は放っておきません。腫れ上がった指先はどうにかしないければいけません。他の方法があるのかを聞いておこう。怪我や病気によっては他の方法なんていうのがある場合もあります。それも聞いておきたいよね。例えば魚の目の子はクリームを塗ってそのあたりの皮膚を柔らかくするっていう手もあったりとか、そこを切り取ってしまうなんていうオプションなんてもありました。もちろん腫れをコントロールする抗生物質を飲みながらね。その時にどっちの方が早く復帰ができるのかを聞いていきたいところです。クリームは手術しないから安いけれど時間がかかるかもしれなくって、手術はその後どれくらい動けなくなるのかっていうのも知りたいけど、まあ早くは治るとか、そういう部分のメリットとかデメリットをちゃんと知っておきたいよね。バレエを知らないお医者さんでもテニスみたいに長時間動きジャンプがあるんですとか、毎日足を使ったトレーニングがありますとかって言って説明してみましょう。理解してくれないと嘆かずコミュニケーションすることが大事です。もちろんそこで説明してくれるようなお医者さんが安心なわけだから、そういうことを聞いてくれないとか対応がいまいちだったらセカンドオピニオンも欲しいかもしれません。まあ盲腸の場合はそんな暇もないですが、リカバリータイムをしっかり聞こう。どんな手術にも目安となるリカバリータイムがあります。例えば骨折は6週間から8週間で治るとか、除去手術の場合皮膚がしっかりとくっつく時間というのを聞いていきましょう。そしてそれまでの時間は無理しないこと。また4週間で治るよと言われた場合、激しい運動が OK なのか、それとも普通の人間の生活が OK なのかというところをしっかり聞いておいてくださいね。 リカバリータイムは人それぞれだから、定期的にお医者さんに進行を確認してもらうのも手かもしれません。怪我の治りの速さは人それぞれで、目安はやっぱりあくまでも目安だけです。怪我のエリアを休めるイコールレッスンができないわけではないですよ。例えば盲腸の場合、術後お腹をたくさん動かすようなエクササイズはもちろんできませんけれども、足先とかを鍛えることはできますよね。また上半身や腕の動きを確認するということも可能。たくさん動かなくてもね。魚の目、豆などの足先のみの場合は、それ以外だったら何でもできるわけよ。確かに 100% レッスンは受けられないかもしれないけれど、できることはたくさんあります。フィットボールに座ってバーレッスンの上半身だけを行うとか、フロアでバーレッスンをすべてやるとか、プランク、攻略本やヨガを続ける、フロアエクササイズたちを行う、他の子たちの注意を書き出して分析してみるとか。もっと詳しいやり方は、レッスンを休みなさいと言われた時にできることという記事を参考にしてくださいね。ここら辺は捻挫だったり慢性の怪我でもできることです。怪我をしている時、リカバリーの時って上手になるチャンスです。自分を客観的に見直し、注意をしっかりと体に落とし込み、体調が良くなってレッスンに戻れるようになったら、周りが驚いちゃうぐらい強い体を作っちゃいましょう。最後に、お医者さんとコミュニケーションを取るというのも練習してほしいところです。海外に行ったらこのようなことを第二か国語で行わなければいけなくって、そしてそれを自分の先生だったりディレクターに英語で伝えないといけないかもしれないんですから。母国語でできなかったら困るでしょ？ツアー中とか、どこでもバレエ専門医がいるとは限りませんからね。また先生たちはパニックにならないこと。診断やアドバイスは私たちの仕事ではありません。専門家にそのようなエリアは任せてくださいね。ただバレエ教師の専門はレッスンを教えることだから、怪我した生徒をどのようにレッスンに参加させるかというのは腕の見せ所ですよ。座って見学だけでなく、できることはいろいろあるんですから。エクササイズなんてわかりませんとか、指導する時間ありませんという人は、バレエの立ち方できてますかブックにあるものを参考にしてください。てかね、その本って動画もついてくるので、それを生徒に渡して読みながらやっときなさいっていうだけでいいんですから。いかがでしたか？ダンサーの怪我、つまりテクニックが来る怪我と、この記事で挙げたような皮膚とか外傷とか呼ばれるものは違います。また、ポッドキャストの最初でお話ししたように、急性でレッスンとは全く関係ないところでやった、私が言うところのやっちまったっていう怪我も違います。違うけれども、レッスンに参加できるかどうかという部分では影響しますから、たとえバレエを知らないお医者さんでもしっかりと会話をしてくださいね。9月23日に行われるダンサーを見る治療科トレーナーセミナーには多くの方々が集まってくれています。医療のプロ側とダンサー側、教師と生徒、ディレクターとダンサーなどのブリッジ役になるのが私の仕事になっていると思っているので、もし周りにダンサーを見る治療科やトレーナーがいたら、ぜひ DLS のことを教えてあげてくださいね。またご自身がジャイロとかピラティスとかでダンサー向けのクラスをやっているという人も、トレーニングの立場に立つのならば知っておかなければいけないことがたくさんあります。1年に1度しか行われないので、この機会をお見逃しなく。では今週のポッドキャストはここまで。また来週お会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。